はい、ファミステーション第183回でーす。はーい、クリンクでーす。
はい、鈴木です。
はい、今日は2024年の10月8日の夜になっておりまーす。
まあ、このペース月1でいきますと、うん、結局12月までに185回。
うん、
で、その次の年、もし12回やったとして、まあ、再来年ぐらいには200?
やっとだね、うん。でも、来年12回ってことは、まずありえないと思うんだが。
ないでしょうね。まあでも、再来年に行きそうな感じですね。
まあまあ、そう。うん、そうかな。
来るのかわかんない、うん、
はい。はい、この番組は、はい、大分県在住のおっさん二人が、
はい、
皆様からのお便りをもとに、うん、主に、テレビゲームのことなどを、あだこだと、ただ食べるだけの番組となっております。はい。
はい。
うん。もう、この文言も、だんだん言い慣れてきた感じ。
そうね、言い慣れてきた。うん。もうさらっと出てくる。
これを言わなかった回がだいぶあったんだけど。
ああ、まあ、そりゃそうね。
うん。
はい。
まあ、ね、番組のコンセプトが。
うん、確かに。
なんか、あれだよね、初期の頃とかってさ。
うん、はいはい。
こう覚えてるかどうかわかんないけど、
うん、
なんかコーナー募集しますって
あ、はいはいはいはい、募
ってたんだけど、
やってましたね、はい、
うん、ほぼいただけなく、
うん、うん、別にもうどうでもいいじゃんみたいな感じで、うん、
まあね、
やってましたね、
まあ、このままでいいんじゃねみたいな感じになってしまって、
なんかね、あの今でもあのブログの方にはね、いろいろ書いてるんですけどね、
うん、書いてあるね、で、うん、ちょっとね、募集しますって言ったことはちょいちょい追加していただきましたけど。
そんなのは構いなしという、
まあ、
う
ん、
はい、
まあそんな感じで、あの皆様からのご意見ご感想ご要望をお待ちしております。
はい
、はい、
で、まあ、エンディングの際にはまた例の告知もやりました
ね、あ、そうね、はい、
はい
はい、今日は本編があるのか、
ありますね、ある、あ、本編があるのかどうか、
あの、この後きにエンディングとかね
いきなり終わり、はい、
ということで、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ファミリーステーション。
はい、ということで、はい、前回から今回まで何してましたかのコーナー、
近況コーナーです。
うん、前回は、うん、収録が9月の12日、
はい、
うん、で、まあ私クリンクなんですけども、
はい、
まあその直後に一週間ほど、
ああそうですね、
お仕事で出張しまして、
はい、うん、うん、
どこに行ったかというと福岡県なんですけど、福岡県のね、某新店舗のお手伝いに、
新店舗、まあ、
行ったんですけど、
うん、うん、新店舗ってこのご時世でも出るんですね、
うん、うん、
すごい、うん、
で、まあね、6日間働き通しという、ね、まあ苦行
しかもあの手のいい、そのなんていうか労働力あれじゃないね、
うん、まあまあまあまあ、で、あの初日はまず移動で車で現地に行くっていうのも込みで、
あ、
うん、で帰りはね、帰りでまあ割と早いうちというかお昼ぐらいからお店から解放されて、
うん、
それから車で帰るというそこまで
結構車でその慣れないねところに行くっていうのもあれですけど、
ね、
う
ん、あ、なかなかね怖かったね、
うん、
まあ Google さんのね、
うん、うん、
スマートフォンのその 地図アプリを使って、まあ、行ったわけなんだけど、
うんうん、
なんかね、高速降りるじゃん。
うん。うんうん、
そしたらね、なんかね、変なところで、U ターンして、なんか乗れって言うのよ。
乗れ。
これどこに乗れって言ってんのって思ったら、
うん、
こう、大分にないからさ、何これって思って。なんかね、都市高速？
うん、都市高速ですね。はいはい。あってさ。ありますあります。
まあ僕さ、まあそもそも高速道路とかめったに使わないし、
あ、
うん、あの、まあその県外に行くこともほぼない。
うん、
人生なわけよ、
うん
うん。で、まあね、九州の中では、ね、大都会な福岡に、福岡様ともなるとね、なんか知らない、ね、要素が出てくるわけよ。
そうですよね。まあ、福岡の地下鉄とかもありますしね。
うん、
はい。
うん。だからさ、なんか、さっき高速降りたじゃん。で、もうすぐ着くはずでしょって。なのに、何に乗れっていうのみたいな感じで、もう分かんなくて。
都市高速は、福岡はね、メインのとこ通ってまして、うん、料金、一律なんですよね、あれ。
うん、600いくら
か。そうそう、
うん。
大型がその倍で、うん、
うん。
どこで降りても一律という。
うんうんうん、
この前、ちょっと福岡で、学会か講演会か、うん、行った時に、タクシー使って乗りました
ね。はいはいはいはい。
タクシーで行くとですね、うん、結局そのメーター料金プラス高速料金、都市高速の料金で、払うわけですよ。
うん。そうそうそう。まあまあ、具体的に言うと、今回僕がね、活動してたところだと、
うん。
まあ、タクシーにも乗ったんだけど、
はいはい。
まあ、タクシーでその都市高速使わなかったら、
うん。
まあ、まあ、およそ30分。
おう、30分。
のところが、
はい、
都市高速を使うと大体16分とかになるっていうね、
うんうんうん、まあ福岡の道めっちゃ混んでますからね、うん、都心部、
うん、まあまあそういうねよくわからん道路に行きたくないって初日はね、
うん
うん、とりあえず一旦高速降りたら、
うん、
まあ下道を、
うん、
その都市高速ってわかんないから使わなく、
うん、
まあ行ったわけで、
うん
うん、まあ、そのおかげで、なんか、だいぶ迷ったというか。
でしょ
う。まあ、道がよくわからんっていう。
そうそう。
うん。
じゃあ、
ということがあったりしました。うん。まあまあ、まあ、まあ、面白い体験ではありました。
うん、
で、まあ、その6日間の間、まあ、そのね、初日は、その、車で、まず、目的地に到着しないといけないっていうのと、まあ、それから、ね、まあ、閉店まで仕事があり。
ああ。
うん。で、それから、まあ、毎日、まあ、オープンから、
うん。
うん。まあ、閉店近くまで、っていう仕事だったので、
なるほど。
ほぼ自由な、こう、なんだ、お買い物に行ったりとかっていう時間ないんだ。
うん。
でもね、まあ、いつかまた行きたいなって思っていた、
うん。
カルチャーアーツさんが、
ああ、はいはいはい。
ゲームショップ、レトロゲームショップというべきかのカルチャーアーツさん、検索したらね、今回、向かった先のご近所だったんだ。うん。で、まあね、そのカルチャーアーツさんが8時までの営業で、
はい、
で、基本僕は朝から、だいたい7時ぐらいに、お店から開放されると、うん。8時閉店なんだけどね。うん。で、まあ、よっぽどその、接客とかしてなければ、まあ、7時頃に解放されるっていうことで。
うん、
で、一回だけ、
うん、
ほんとは7時に解放されるところが7時10分ぐらい、になったけど、
うん、
まあ、それでも、お、これいけんじゃねって思って、まあ、解放されてから、ダッシュで
、
カルチャーさんに向かってね。で、それで、もうめちゃめちゃ久しぶりに店長さんにお会いしまして。
確かに。そうですね。う
ん、で、まあ、それ、ね、カルチャーアーツさんの閉店前に、
うん、
ついて、まあ、8時45分くらいかな。うん。で、お久しぶりです。
7時
45分ね、
うん。
で、お久しぶりですね、みたいな感じで。で、それからね、まあ僕がちょっと、まあ、見させてください。ちょっと、まあ、ちょっとだけですけど、みたいな感じで、こう見てたら、
うん、
こう、呼ばれてね。で、 こういろいろ話をしてたらね、なんだかんだ言って、うん、あの9時近くまで、そこで店長さんと話し込むっていうね。
なる
ほど。うん、まあ楽しいトークで面白かったね。
うん。
うん、で、まあその時にこう、まあ何か一つでも買わなきゃっていう思う気持ちがあり、で、まあちょっとあの最後にちょっと見させてくださいって言って見て。ちょっと買いたいんでって言って、で見て回って、まあ、とりあえずちょっとこうとにかく目についたちょっと欲しかったものみたいなのがあればと思って目についたのがドリームキャストの、
うん、
ルヴァン24アワースという
ドリームキャストか、
うん、これねあのセガが出してるんだけど、ねプレステ2版持ってるんだわ、
うん
うん、ただね、発売の時期がね、2年ぐらい、1年か2年違うはずなんだけど、
うん。
うん、それで収録者数はちょっと違う。
ああ。
うん。で、まあ、ご存知の方はいらっしゃるかもしれないんですけど、
うん、
アーケードゲームでセガがね、ルヴァン24アワーズで出してるんだわ。
うん、うん。
うん。でも、アーケード版じゃないんだね、これ。移植ではないっていう。で、実はなんか調べてみると、これテストドライブシリーズだし。
お。
うん。ね、ごく最近、テストドライブアニメテッド、
うん、
なんだっけ。ソーダなんちゃら出たけど、なんか未完成品じゃねえかみたいに、だいぶ、うん、不評の、うん。まあ、最新作があるんですけど。
ですね。
うん。まあ、そのシリーズの一環らしくって、まあまあ、テストドライブって、まあ、リアルシミュレーターを、まあ、目指してるみたいなところもあったんで、まあ、そういった意味でも、こう、聞けば納得かもしれないんだけど、まあ、ルマン24アワーズ、24時間耐久レースね。
うん、
まあ、基本的には短縮モード、時間短縮モードで遊ぶんだけど、
うん、
リアルタイムモードというのがありまして。
リアルタイム、24時間レースのリアルタイムモード、
うん。うん。まあ、普通にてか、セーブとかしなければ、
うん、
24時間ぶっ通しで走るモードがあります。
次だ
ろ。プレステ2版もあります。いや、これね、いつかね、ちゃんとその、耐久レースのルール通りに、3人で交代で、
ああ、はいはい。
24時間走ってみたいって思ってたりするんだけど。
それをやったとこでどうなる
のとりあえず乾燥さえすれば、
うん、
隠しカーが使えるようになります。
乾燥
うん。
はあ。
まあ、結構好き。ピットインするタイミングでセーブできるんだよね。
ああ、そういうことか。
はい。うん。だから、こまめにセーブしてっていうやり方をすれば、
うん。
一人でもできるのはできるんだけど、
うん。
それじゃなんか、残念じゃん？
残念。まあ、その、リアル感ないわね。
うん、せっかくだし。
うん。24時間、ねえ、ゲーム起動、テレビ起動させといて。
うん、いや、だからね、三人交代で、規定、ルールがあるのね、その、耐久レース、24時間耐久レース。三人のドライバーで1チーム組んでて、うん、で、それで、それぞれ規定周回数みたいなのがあって、
あその何周以上、ねうん、はいはいはい。
一人何周以上走らなきゃいけないみたいなのが、あったりするのね。
なるほど、なるほど。
うん。で、まあその当然ながら24時間なんで、交代してる間に、ドライバーが休んだり、したりするわけね。で、まあ当然タイヤも減ったりとか、まあ燃料も減ったりとかっていうね。で、まあ24時間の間に何周したかっていうのを競う。というのが、まあ24時間耐久レースなんだけど、まあ、有名なのはルマンの
ですね、
サルトサーキットなんだけど、うん、まあね、これも実はね、世界選手権っぽい感じになっちゃってて、
うん、
なんか結構いろんなところでやってんのね。まあ、あとあれもあるよな。あの、ニュルブルクリンクの北コース。
はいはいはいはい。
うん、すんごい長いコースでも24時間耐久レースやってたりすんのね。うん。だからね、これはいつかね、本当にね、リアルタイムにやってみたいね。
本当リアルの24時間ですね。
一人じゃ絶対無理。
そらそうだ。
はい。まあまあ、でも、なんだっけな、なんかね、あの、実際のルマンに合わせて、
うん、
こう、その、パソコンの、こういったあの、ドライビングシミュレーター使って、本当にね、3人で交代で、24時間耐久レースをやるみたいな企画をやってる人たちもいる。オンライン対戦で、うん、まあまあ今回ね、その僕はプレステ2版を持っているけど、ドリームキャスト版機会があったら欲しいなって思ってたのが、そのカルチャーアーツさんに行ったらあったんで、うん、ありがたくご購入させていただきました。はい。まあね、せっかく福岡に行ったんだから他のお店とかにも。こうどんな感じか見に行けたらよかったんだけど、まあ、それは叶わずという、う
ん、でちなみにあの今週自分が福岡に行くんですよね、うん、学会で。
お
う、うん、まああんまり暇なさそうなんですけど、自分も結局、
うん、
昼間全部学会会場におって、うん、夜は夜でなんか飲みが設定されているらしくて、
あ
2泊3日ぐらいにおるんですけど、
うん、
もう余計なところは多分行かないでしょうね。
うん、まあね、本当に大分、主に大分市内だけど、まあレトロゲーム専門店という言われるお店はもう壊滅してます
ね。ないですね。
うん。
専業はないですね。
うん。まあまあね、有名な駿河屋とかも専業ではないんだけど、うん。でも、まあね、こう、ちょっと前にさ、ハードオフ。
あ、はいはい、ハード。
ね、どこのハードオフか忘れたんだけど、
うん、
あの、YouTube で、初めて行くハードオフさんのレトロゲームコーナー、
うん、
というか、ゲームの中古コーナーを見てきたよみたいな動画を見たんだけど、うん。うん、なんか、ここはあまり広くないですね、みたいなこと言ってたんだけどさ、うん、大分市にあるハードオフさんのさ、そのゲームコーナーの 4,5 倍あんのね。
え？
スペースが。うん。4,5 倍スペースあんの。
うわ。
うん。それであんまり広くないって言われてたもんだから。衝撃的だったわ。うん。だから、大分市のレトロゲームってどこ行ってんだっていう。だから、ね、ちょっと、まあ、ツイッターとかでも、ツイートしたんだけど、まあ、今 X だけど、あのね、大分市内はね、レトロゲームは、こう、本当に、なんか、少人数で奪い合ってんじゃねえかっていうさ、そんな気持ちにもなってきた。まあ、あとはね、通販、使ってんだろうなって。まあまあ、自分がそうだし、ね。まあ、そういうのをね、なんか、時間させられる、まあ、勝手に時間しちゃったっていうかね。で、まあ、その6日間の蓄積したダメージは、意外と大きくて、意外と疲れが抜けないっていう。
うん、
もう、ご老体だね。で、まあね、前回、まあね、ゲームの発売日調べがほぼ終わったんで、
うん、
これからはゲーム遊ぶぞって言ってたからさ、
うん、
なかなかできないっていうね、
うん、
その疲れちゃって
、
まあこの疲れが取れて、まあ僕の YouTube チャンネルが 急になんか配信始めたら、まあ、あ、元気になったなって思っていただければ。というところで。うん。まあ、僕の近況はそんなもんかな。
うん、うん。
まあ一応ゲームソフトは買ってはいるんだが、ほぼ遊んでないんだな。まあ、ちょこっとだけ、遊んだといえば、オホーツクに切る。
ああ。え、ちょこっとだけなの？
リメイクの、序盤だけちょっとやって。
序盤だけかい。
うん、いや、あなた。
ん？
あなたは FGO が忙しすぎるんですよ。そもそもプレイする時間もないというのに、うん、FGO 長すぎるんですよ。ね、水着イベントだと思ったら、中途半端なところでなんか、総称3とかに分投げやがって。で、総称3がさ、投げ投げ。
ああ、まあまあ投げっていうか、確かにうち、自分はそのまま、解放し次第、さーっと遊んで、まあ中編まだかな、つって。で、中編が出たら遊んで、じゃあまた、あと2週間で後編が出るなと思ったら、なぜか後編が、いきなり前倒しされて、うん、おあこれ多分みんなもう やっちゃってみんな待ってるのがもう上も分かってるからそうしたんかなみたいな感じ
いやそういう人だらけじゃないんだよって
まあね、
うん、長い
長いね、うん、長い
だから、前も言った通りさこうなんていうのチャプターでさこう、このチャプターというか、まあ、区切りを、
うん、
まあ、何回、こう、分けてるか、みたいなのがさ、見たらさ、8つとかばっかりなの。やめてって。もう、どっかまとめらんないのとかさ、まとめて4回とか5回とかできないってさ、もう、8回とか、10回とか、なんか、もう見ただけで、こう、うんざりするんですっていう。まあそんなこんなでねだからあれだ毎週日曜日ぐらいにちょこっとだけファミコン世界大会のこう毎週のやつをざっと触ってちょこっと挑戦してみてやめるっていうのがこうなんか最近のサイクルになってるっていう、うん、あれねまあ正直言うとあんま面白くない。まあ、あれなんだよね。もう、ほぼ解放が決まっちゃってるもんだから、みんなそれができるかできないかっていうだけの話になっちゃってきてるんでね。まあ、インターネットが発展してる弊害とも言えるかもしれない。これは。こうすれば、理論値出せますよみたいなのがもうすぐ出てくるもんだから。
うん。
それを目指してみんなやって、で、ああ、できた。よかった、よかった。ちゃんちゃん、みたいな感じで、もう、こう、どうすればいいんだみたいなのがほぼないんだよね。いやー、まあ、ね。っていう感じです。はい。
はい。
はい、クリンクでした。
まあ、いや、ヨッキーの。
はい。
まあ、FGO はやっております。オホーツクに Q はちゃんと、最後まで、やりました。あれですね。ファミコン版のオホーツクも、あれですか、3D 迷路じゃないですけど、
うん。
ね。主人公視点の 3D 迷路みたいなのね、ありましたけど、
うん。
あれがですね、まあ、複数回出てくるんです、実は。その、オホーツクに着るファミコン版のね、ストーリーが終わった後もですね、うん、その、まあ、回想っていう形ですよね、今回、その、
うん、
ボスがね、語る。
うん。
それの回想が終わって、新しいところで入った後も出てくるんです、そういうのが。
うん。
しかもね、まあまあ、もうこれ言ったらネタバレだからあれですけど、こんなことやるのか、みたいな。やっちゃったね、みたいな。
あ、で、結局さ、その、ファミコン版のストーリー的な部分の後って、
うんうん、
ボリューム的にはどうだったの？
ボリューム的には、
うん、
まあ、それなりかな。 ツクのそのファミコン版と、まあ、それなりの、うん、あの、うん、ボリュームというか。
続編として、
うん。
まあ、語る分には十分かなって感じ。
それなりに十分かな。はい。
なるほど。
はいはい。まあ、ちょっと、確かに話の内容からすると少なめに思うかもしれないですけど、う
ん、
まあ、まあ、いいんじゃないという。うん。
うんうん。まあまあ、元ありきで、
そうです、そうです。そうです。元ありきで考えれば、はい。
うんうん、
何のあれもないというか、うん、まあ一応ついつまが合うようにストーリー作りましたねみたいな感じのやつですね、
うん、
はい、
うん、
まあもうボスはそのね、あの定年間近という設定ですから
、
うん、
うん、でもさ、まあボスって呼ばれるのもなんか謎だよねあれあ、
ね、名前で呼んでくれないよね、うん、
まあまあそれはやっぱりポートピアからの流れなのかな。
まあ、そうよね。
ポートピアってさ、二、うん、人で操作して、あの、なんでボスなの？
二人ですね。二人のチームですね。
うん、ね。
あの、本当はあの、相棒じゃないですけど、
うん。
別にね、右京さんって呼んだっていいやん。うん、
先輩とかでもいいわけ、うん、なんだけど、なんでボスなの？まあ、あれかな、その、ポートピアの頃って、太陽に吠えろとか、
あ、
その辺の影響あんのかな、うん、
ボスね。
でも太陽に吠えろとか西部警察とかボスあんまり、
うん、ボスあんまり
表だった
な、出てこないけどね、
うん、
ボスね、ボス、う
ん、ケーブルとかでもいいわけ、
まあ、いいよ ね、
ね、
うん、ボス
なんだろうね
まあね、エンディングでもその今回出た新キャラがですね、うん、やっぱ主人公のことをボス呼ばわりしててですね、エンディングまで、エンディングまでボス呼ばわりですよ
あ、
ボスは今どこにいるんだろうみたいなこと言って、って、ね、
もうヨッキーさんとか呼ばれてもいいわけ、
ね、あの昔からあのそういう風なヨッキーとかでね、あの名前入れてたのにね、
うん、
ボスボスか、う
ん、まあ買った時についてくる小冊子とか見た、
ああはいはい、なんかちょっと、うん、ちょっとだけ、はい、
まあまあファミ通だっけ、
そうですね、ファミ通
に掲載されてた
ですね、まあ、あと
広告とか
本当にあのログインですかね、当時の、
あ、そっか、ログインか、
うん、
もうまあそのまま、
そうそうそう、あの広告とか、あの当時のあの漫画ですかね、
うん、
1ページ漫画とか、
うん、
そういうの、
それを再掲してるっていう。
そうです、そうです。
うん。まあ、まあ、なかなかね、ファンにはたまらない。
そうですね、読み応えはあると思います。まあ、はい。
うん。
もう本当に文字だけですからね、あの、記事のとことか。
うん。まあ、見たことなかったイラストとかね、そういうのが結構見れて楽しい。はい、
うん、
うん、
まあ。当時をちょっと思い出すような、あれでしたね、うん。はい。
まあ、だから、あれだよね、ファミコン版、まあまあ、あの、もっと言うと、本当は PC98 からかな、
うんうんうん、
?88 からかな
?88
から、ね、かな、うん、うん。からあったものだけど、
はい、
うん。まあ、ね、ファミコン版が有名すぎるからってい
う
とこだけど、
あ、まあそうね、
まあファミコン版が好きだったって方には、まあ見てほしいものかもしれない、
ね。ですね、うん。あ、あとやっぱその、
うん、
音楽は忠実でしたよね。そのファミコン版のところとかはね。うんうん、あのファミコン版のストーリーのところとかね、もちろんそれは少しアレンジっていうか現代風の音なんですけど、
うん、
あのちゃんと忠実に再現しております、はい、うん、これはまあどっちかというと嬉しいですね、
うん、
でまあ、あのなんていうか、ポーズして、あ、ポーズじゃない、あのメニュー画面か、メニュー画面に行くと、あれですよ、あのファミコン版で操作やめるでからあの、うん、パスワード出てきて、はいはい、あ、お疲れ様でしたって続くっていう、あの、うん、画面出てくるあの音楽があるじゃないですか、あれがあのメニュー画面で出てくるんですね今回は、
あ、
うん、そうそうそう、メニュー画面するとその音楽が流れてきます、うんうん、まあだけど全部懐かしいですね本当も、
うん、
うん、いやでも音楽ねいいから本当
いや、あのサントラがついてきたね、
ああ、え、サントラだっけ？
サントラはなかった。
ああ、あったあった。これですね。はいはい。目の前にあった。
今僕の手元になかった。
あ、そうなん
だ。どこに行ったって感じだ。
ちゃんと、CD ありました。はい。まあ、
だから昔こういうサンタさん持ってたらなんかねテーブルトークとかに使ってたんだろうなっていう気がするんだけど。
なるほどなるほど。はい。まああとはまあまあそら FG をやってましたかってぐらいですよね。確かに他にはまあちょこちょこ、うん、なんちゅうか今も馬娘のといってもまああんまり育成しないんですよね。なんかちょこっと空いた時間があればねちょっとやってもいいかもしれないけどなかなかなんかそういう時間がなくて。結局なんかあんまり育成はできずに、イベントのポイントは主に全国興行、
はいはいはい、
ほったらかしで、遠征みたいなやつですね。うん。うん、あれで稼いでます、だけ
はいはいはい。まあまあ、今の僕もそうなんだけどね。うん。
あれだけで、トレーニングパスとかのポイントもある程度まではね、できますので、さすがに育成しないと、
ですけど。どうなん？その、今こう、所属している馬娘、
うん、
で、一回も育成してないっていうキャラはいるの？
山ほどいますよ。
山ほどいるんだ。
山ほどいます。うん、
だから、あれってさ、うん、その、スキップする、
うん、
まあ、既読スキップができるようになってるから、うん、だから、まあ、一回でもクリアしたことがある馬娘であれば、
うん、
まあ、割と短時間で、
あ、いや、別に一度見たことじゃない、
う
ん、あ、ないやつでもスキップできますよ。
いや、そうだけど。それは一回は見ておきましょうよ。まあ、そう。
いや、でもなんか時間がないからついついね。
いや、だから、いや、そこはなんかもったいない気がするな。
うん、まあ、ストーリーね、うん。一応メインストーリーは進めるとこまでは、はい、進めましたけど。うん第2部のやっぱ最後のレースですか、
うん、
あれはやっぱ強いから勝てねえね、まだ。
ああ、そうね。
大体うちがまだ、ちょっと SS プラスぐらいがまだちょっと、
うん、
うん、一番上で、ちょっと U の馬がまだ出てこないですよね、まだ。
UG とかでも結構厳しい感じの、あるわ。
スピードだけだったらね、上限近くまで行けるっていうのは結構あるんだけど、
うん、
その他もちょっと上げるとなると、うーんっていう。まあちょっと長距離とかやっぱ結構スタミナがないとね、やっぱ勝てないんですけど。
長距離面白いのがさ、
うん、
その普通にシナリオクリアして、育成終わるじゃん、
うんう
ん。もう終わる頃にはさ、長距離レースって、もう育てた馬娘は、
うん、
その、圧勝しちゃうのね、
うん、
どういう計算してるかもよくわかんないんだけど、うん、長距離ほど圧勝しちゃうの。
ああ、そうだね。
うん。こう、もう最終的に最終コーナーをカーブすることあたりからもう後ろが見えないみたいな状態になるんだけど、うん。なんだけど、まあそれがさ、対戦とかになるとさ、
うん。
うん、全然持たないよね。
ああ。
うん。だから、なんかこう、その辺、対戦とかに、
うんうんうん、
と、その、育成シナリオとの乖離が激しいのは、うん、長距離って感じがする。
なるほど。そういうことね。
うん
う
ん、
まあでも、大体はもうその S とか SS とか行くぐらいだったら、まあ最後の URA とかもそんなに負けないし、
うんうん、
ほとんど負けないね。
まあね、
うん。
たまにちょっとつまずくのは、デビュー戦で、
ね。ああ。
うん
まあ確かにね。
さすがにあんまり、こう、おろそかにしてると、デビュー戦負けるな、みたいな、
うん。あれね。うん。能力はまだ差がね、そんなにないですから、確かに。うん。うん、まあ、でも、まあ、本当に、最近、まあ、その、やっぱ、その、単なる URA シナリオより、もちろん、なんかいろいろギミックがある方がさ、能力の、もちろん伸びやすいんだけど、
うん、
そういうシナリオで、ほとんどなんか、目標レースを、逃すということはあんまなくなったね。まあ事故が起きるとしたらやっぱ差しとか追い込みタイプでから、
ああそうね。
前が塞がれて、
うん、そうそうそう
っていうタイプかな。
うん。
もう先行とか逃げで抜け出してそのままとかだと、まあよほどそのなんちゅうか相手が強くない限りそのまま逃げ切っちゃうというか、
うん。まあねサイレンス鈴鹿で。
うん、
大逃げとか取得して行くと、
うん、
まあ結構スタミナ消費するみたいで、
うん、
まあ最終的には結構ハラハラさせられるパターンがあるんで、
うん、
まあ、あれ、スタミナ上げまくって、スピードも上げてたら、多分、まあ、そのまま圧勝するんだろうな、と思うんだけど、まあ、ね、さすがに、対戦になると、みんな、そういうのを作ってるだろうし、
うん、
そうはいかないって話になるんだろうし、
そうだよね。
ね、なかなか、難しいね。
はい。
あ、でも、ダビスタやりたくなるな。
あ、ダビスタ。
ダビスタで長距離バーを作ったことが今まで多分ないんだよね。
ああ。
うん。決闘とかもあるんだろうけど。
まああるね。じゃあ、うん、
なかなか、なかなか長距離勝てないね。なんか、結局、マイルとか2000メートル級ばっかりになっちゃうみたいな。うん。あれも時間泥棒なんで
確かに、そうです、ね、
よっぽど時間がないとできない気がする
まああとはもう FGO やってますけど、まあまたね、あの相変わらずあのスーパーリコなんちゃらクエストとかいうのなんか単なる自己満足というかクリアしてもね、メロンゼリー100個ですしね、まあ、あの、メロンゼリーというか、まあ、ナプリズムか。うん、なんかね、という、石をそら砕きまくれば、そらいつかはクリアできるんですけど。
うん、
で、あと、なんかあの、僕、あの、ツイッターにね、昨日あたりちょっとあげましたけど、あの、うん、短期でクリアできます、みたいな。あの、やってみると、もう、短期だからですね、ひたすら時間だけかかるんですよ。死なないけど、
うん、
死なない
けど、死なないけど終わらない。
そうそう、攻撃手段も通常攻撃のみなんで、
うん
うん、やってみたらもうなんか、90ターンとかね、あの、もう1時間以上かかっとるわ、みたいな。まあ、なんか、ね、ただヒットポイント、増やしただけなんですけどね、敵の。
で、こっちのヒットポイントは限られているから、
うん、普通に考えれば負けますよ、そら。
うん、
もう超耐久パーティーとか、
うん、
ね、あの耐縮性防御でかけまくるようなパーティーとか、まああとはまあまあできるなら速攻でもいいんですけど、まあ普通はできんですね、うん、その何ゲージもあるような。
うん、
まあだから、まあ、何が楽しくてこんなんをやらんとかなーって、まあ、はい、多分、スルーした方が、まあ、精神的にはいいんでしょうけど。
まあ、高難易度とかはもう自分はそもそもやる気起きない。
ああ、そうだね。
うん。
あれも本当に決勝のためにやってるって感じ。
うん。うん。
まあ、高難易度とやって、イベントで来ないと出てくるやつは、まあ、すげえ理不尽でも、まあ、たまに理不尽があるけど、まあ、石1個か2個ぐらい砕いてやるぐらいだったら全然いいんじゃねえみたいな。
うん。
今回のやつは全然報酬もうまくないし、
うん。
まあ、もう やらなきゃいいんじゃないっていう。
とりあえず僕が思うのは、やっぱり、まあ、さっきも話した感じなんだけど、うん。その、期間限定イベントを、
うん。
メインシナリオに絡めるなと言いたいっていう
。まあ、やっちゃったねっていうところですね、今回ほん
と、
うん。
まあ、とはいえ、以前もさ、
うん、
以前も、その、コヤンスカヤが、
ああ、はいはい。
で、召喚できるようになるイベント、はい、あれ、期間限定イベントだったよね、確か。
そうですよ。
うん。あんな重要なものを期間限定イベントで、メインに組み込まずにやらせるんかっていう。
すごいですよね。
ね、あれ、スルーした人、どう、なんだろう。
もう、それは、
ね、
あの、レイドとかも全くないですしね。結局あれ、リアルタイムでレイドやってたでしょ？
うん。いや、だから、まあ、イベントのシナリオを見なかった人って、
うん。
ゴヤンスカヤの立ち位置ってどう感じるんだろうとか思ったけど。
うん。
うん。
まあね。
ね。
確かに。
そうですね。まあ。やらないわけないでしょうぐらいに思ってんのかな作ってる方は分かんないけど、
うん、
うん、とりあえず勘弁してください まあ、あとね、まあ今、総称さんをちまちま進めてるんだけどさ、
うん、
昨日じゃない、前回も話した気がする。毎回編成を、直させないでっていう
。ははは。
うん。こっちのなんだ、編成セットが無意味じゃんって話だからさ。うん。
まあね。
で、さ、あと、なんだ出撃メンバーに、この人とこの人を必ず入れてくださいっていうのは、もう最初から入れといてみたいな。選ばせないで
わざわざ選ばせるよね、あれなんか、
うん。そこもなんか、億劫なんだわ。ただでさえ時間取ってるのに、このゲームで。ちょっとぐらい短縮させて。
さね、ディレクター曰くなんか生活にさせたいみたいな感じ。
やめて。
いくらその AP 消費のあれを少なくしても、その、なんていうか、交尾は変わらないわけじゃないですか。
うん、
回る時間とね。
うん。
なんか、その生活の空き時間をすべて FGO に回すようにみたいな。
やめて。他のゲームもやってるんです。
だから、今時やっぱちょっとそういうのはもうね、あんま受けないんじゃないかなっていう。
だからさ、むしろ、ね、さっきもうちょっと、まあ、ちょっと話してた馬娘も、
うん、
もう、まあ、周回してスキップさえしちゃえば、
うん、
割とサクサクいくよとかさ、
うん、
ね、学園合います。割と、一回一回短いよとかさ、
うん。
そういう方に、ちょっと気が向いちゃうんだよね。
うん。
うん。で、まあ FGO は、ゆっくりでも進めればいいかって思ってたら、期間が足りないってさ、になっちゃうわけよ。
うん。
うん。やめて。まあまあ、僕の愚痴は、それぐらいで。
まあ、自分もあんまり、それ以外のゲームはやってないということで、はい。
はい。
はい、
という、近況でした。
ですね。もうなんかスイッチとかも、なんかやるの苦になっちゃってね、ほんと。
あれ？
まあ、ほんとの、今回の、オホーツクぐらいがちょうどいいわ、マジで。
ああ。
もうちょっとやったらクリアできるみたいな。
うん。
そのぐらいでいいよ。うん、なんか、オホーツク2級でさ、またなんか、いろんなとこを調べて、なんか、記憶のかけらを手に入れようみたいな。
はあ、
うん。なんか、そういう要素がありまして。
うん、ふん。
で、一応、なんていうか、その、昔編と、うん、まあ、今編で、うん、一応、なんか、昔編で撮れるんだけど、ああ、うん、その、撮れる分はね。だけど、うん、まあ、一応、逃しても今編でも撮れますよ、みたいな。なんか、そういうふうな、あれになってます。
うん、ふん。
で、別に集めたからって言ってから、昔のパッケージの絵が見れるだけで、うん、別にそんな大したことはないんですけど。
何回も何回も周回して光の玉を集めたら、なんだ、アフターシナリオに行きますみたいな、そういう展開じゃないのね。
ないです。本当に単なるおまけですね。
ああ、某クラなんちゃらみたいな展開はないのね。
うん。あとは最後の最後に、まあ、ちょっと、選択肢が出てきますので、ま
あ、
お楽しみということで、はい。
ほう。
はい。
はい。ということで、近況でした。
近況でした。
はい。はい、ということでエンディングです。
エンディングです。
はい。つまり、お便りは今回は
ありません。
はい。前回多かった反動というわけでもないでしょうけど。まあまあ、まあ、いつね、収録になるのやらっていうところも。
そうそうそう。だから、それだからね、うん、それはしょうがないんですよ。出す方だって合わせて出すなんてことがちょっと今できないですから。
うん、我々も定期的に収録してるわけでもないので。
ないですからね。
まあこういう時もあります。
はい。
うん。で、収録の時にちょっと話したけど、以前なんかオープニング撮った後にエンディングに突入するっていうのはあったよねっていう話をね、してたんですけどね。うん。それが一体いつだったのかはもう覚えてないですか。
はい。
あ、でもあれか。時間がめっちゃ短いやつ探せばそれか。
あ、そうかもしれないですね。
はい。ということで、まあ、今回は、以上ということで。
以上になります。
なります。
で、はい、例の告知を。
はい。はい。ファミステゲーム大賞2024ですね。
はい。
はい。まあ、何度も言うようではありますけれども、12月に入りましたら、ファミステの公式ブログですね、うん、専用の投稿フォームが開設されますので、まあ、そこからご投票いただくという形になります。
はい、
ファミリーステーションをお聞きの皆さんと、私、クリンクと、ヨッキー先生の、
うん、
まあ、皆さんで、2024年に遊んだゲームソフトで、どれが一番面白かったかなっていうのを、うん、勝手にランキングにしちゃいましょうっていう、そういう企画です。
はい。
毎年やってます。
はい。
十数回目だよね。
ですね。はい。のはずです。
で、まあ、一人一人に、まあ、上位3位を決めていただいて、投票いただきます。
はい。
まあ、あなたにとっての面白かったゲーム1、うん、2、3位を決めていただいて、ね、それを投票していただくということになります。
はい。
で、1位に挙げていただいたゲームには5ポイント。うん、2位が3ポイント。で、3位が1ポイント。
うん。
というポイントが加算されまして、皆様からの、投票のポイントを合計して、そのポイントが一番高かったゲームが、ファミステ関係の皆さんの中で、2024年遊んだゲームの中で、これが一番面白かったよっていうものになるという、うん、ただまあただそれを確認しようっていうそれだけの企画になっております。ぜひ皆さん振るってご応募いただければと思います。
はい、
でまあね、ちょっとお礼もあるよみたいな感じになっておりますので、
はい、
はい、うん、まあね、というわけでまあと投票できるゲームソフトの条件としましては、
うん、
2024年の1月1日から、うん、2025年の1月10日までに遊んだゲームソフトになります。
だから、
うん、
現存するゲームほぼ全てという、
うん、
ことに。
まあ面白いと感じていただいた、
うん、プレイしたことであればですね、
うん、
プレイしたゲームであれば実際、うん、
で、まあね、以前にはコンピューターゲームじゃなくてアナログゲームで投票いただいている方もいました。それもありではあります。
はい
はい、もうゲームであれば、というところで。うん、まあ、個人的にあれゲームって言っていいのかっていう、ね、疑問でもあったといえばあった、シュタインズゲートっていうゲームが、ね、ね、何回か、1位に輝いて、
うん、
ほぼ殿堂入りと言われてたりもするようなこともありますんで。
メールかなっていう。
メールの返信で正解を引き当てるみたいな、そんな内容だったね。それ以外は全部見るみたいな。
そうですね。ノベルゲームだね。
あれか。うん、そうだね。で、重要なメールを送るか送らないかで。
うんですね。
まあ、
はいはい、
ね、結末が、
はい、
こう、変わるというか、結末に行くか行かないか、みたいな、うん、ところだったり。
ですね。
うん。まあまあ、一応ゲームか。
一応ゲーム
です。読むだけではないか。まあ、そんなわけで、まあ、2024年に発売されたゲームではないっていうことで、
うん、
そこだけはお気をつけいただければと思います。はい、例えば、まあ僕はこの後多分すると思われる、スペースインベーダーがめっちゃ重いって思ったら、ね、僕が1位に挙げるのはスペースインベーダーになるかもしれない。うん、1978年のゲームです。っていうこともあり得る。ってことだし、はい、まあ、先ほど幸先生が話していた、ね、オホーツクに生きるの、リメイク版が出ましたけども、うん、おまけでファミコン版も遊べますよっていうようになってまして、はい、そのファミコン版がおもれかったっていうことであれば、うん、ね、オホーツクに生きるファミコン版に投票いただくっていうのも、 全然問題ないってことにもなりますし、当然今年発売された、ね、ファイナルファンタジーの、あの、なんだっけ、リメイクの
作目。はいはい。
あれファイナルファンタジーセブンリバースだ。ファイナルファンタジーセブンリバース面白かったよっていう人は、ね、あの、いらっしゃるとは思いますし、
はい。
うん、マニーガーデン面白かったよっていう人もいるかもしれない。まあそんな感じで、ね、あの、
はい、
ご投票いただくためにですね、
はい、
あの、まあ12月から投票開始ではあることですし、
うん、
まあ一応あの、年末に発売されたゲームの救済策っていうのもあって、1月10日までっていうことにしています。
うん、
まあ、ぶっちゃけ2025年1月1日から10日までに発売されたゲームも範囲に含まれることにはなるんですけど、まあ、それが面白いってことであれば、やっぱり、それでご投票いただくのも全然問題ないです。なので、まあ、期間中に遊んだゲームであれば、いつだったかね、本当に11月末とか12月頭に発売した、ね、タイトルが結構上位に食い込んでたりっていうこともあったんで、まあ、まあ、なんだかんだ言って結構、割と新しめなゲームが上位に来がちっていう気もしますんで、まあ、ぜひ皆様からの、ね、ご投票でランキングを作っていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、よき先生何か、
ん？
何かコメントを。
あ、コメント？
うん。
いや、特にないです。あの、応募をお待ちしておりますとしか。
はい。ということで、とりあえずノルマは達成しましたんで。
はいはい。
なんか、広げる話ないですか？
いや、もう、とりあえずは、今月はいいですかね。
あ、はい、そうですか。はい。
また、新しい月のゲームとかにも期待しましょう。
うん。まあ、なんだかんだ言って、なんだろう、9月、10月、いろいろ出てはいるん
ですけど。出てもいますね。はい。
うん。
じゃ出てます。ま
あ、それらをね、手に入れた方も、まあ、これ面白かったよっていうのもあると思いますんで、まあ、投票とかは関係なしに、感想などのお便りもいただけたらと、
はい、
ゲーム面白かったよとか、
はい、
あの、ファミステの過去回これ面白かったよとかでもいいんですけど、その時には確認で聞かないよな、多分な。はい。まあ、何でもお便りいただけたらと思います。
はい、
基本的には全部読みます。
はい。
はい。ということで、じゃあ、183回は以上、ん？ 183 回でよかったっけ？
183 回です。はい。
はい。まあ、以上ということになります。
はい。
はい。では、それでは、まあ、多分今年あと2回やるとは思いますが、
はい。
まあ、次回もお便りいただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、
ということで、皆様次回まで。
次回まで。
はい。
さようなら。